文化院がお送りする何でもかんでも、やらぶん、あにゃんせよ。第29回12月4回目、つまり今年最後の放送となりました。お相手は高橋と
キムケイタと
挿入順です。
もう最後です、今年。
はい、私最後で間違って名前言いそうだった
え
挿入順が忘れて間違って名前言いそうだったんですよ、いきなり
自分の名前をですか
そう、
もういきなりですね。
いや、人の名前も間違ってるのが自分の名前も間違ってるんじゃないかなというちょっと心配性もあったんでちょっと
今年1年の孫さんを総括するような間違い方ですよね
本当に間違いですよ、年の子になるんですよ本当に間違いが多いんですよ。
いや、もう最後となると本当に年末、うん、日本とその韓国の年末の過ごし方っていうのが気になるんですけれども、日本はこう年末になるとそうだな、こたつにみかん、まあ、テレビをつけて、あと年越しそばを食べたりするんですけど、はい、韓国ではこう年越しそばって食べたりしますか？
あ、年越しそばっていうものはないんですよね、韓国では。あ、うん、
年末にその決まって食べる食べ物っていうのも特にないんですか？うん、
特にないですよね。
あ、そうなんだ。細く長くっていう、ね、まあ、意味が込められてますけど、はい、ないんですね。じゃあ年末になると韓国で必ずしてたことだったり楽しみにしてたことだったりとかって何かありますか？
楽しみするより12月31日って結構忙しいんですよ、
うん、
だから皆さんが12月30日から多分行うと思うんですよ。その一個が家族全員あの韓国お風呂うちでやらないじゃないですか。うちでやお風呂やらないんですね、はい、シャワーです、うん、だからもう年始なる前に、新しい年になる前に全部赤すりしてこう汚いも全部落とすんですよ、
うん、
なのでみんなサウナとかチンジルバンとか人が多くて赤すりに並んでるんですねだから31できないから31で当たる人も多分多いと思うんですよ。だからもう31でお風呂入ったのにもう普通だったら2時間で終わることがもう5時間かかったり、もう行きたくてもう早く帰ろうよって感じだったんだよ、うん、漫画も面白いし子供時は早く家帰って漫画見たいし徳島でももうお父さんがもう連れて行ってもそこで長い列に待てたり、今すごいと思います。
確かに普段よりは時間かけてお風呂入るっていうのはあるかもしれませんね。
人も多いし、
本当文字通り1年の赤を落とすっていう感じなんですね。
だからそれであのやっぱり子供を新しい服、まあ、日本でも昔あったと思うんですけど、親が新しい服を買ってくれたりとか、
あ、新年のための新しい服を。
そうです、大体、まあ、年末は忙しいからあのクリスマスが終わった頃27、28日に多分皆さん買いに行くと思いますね。
うちもクリスマスのプレゼント一緒に全部もらってた気がするんですけど
え
クリスマスプレゼントそういうのも全部込めてもらってた気がして、あの年末に、あ、
これはでも お母さんとお父さんがこの部分は日本式でやろうとか言ったじゃない、
どうなんですか
ねあ、そうですよね、あのケイタ君は日本と韓国の両方のお父さんお母さんがいますから、はい、どちらで過ごしてたんですか？
あ、年末はほとんど日本に来て過ごしてたんですよね。ですからあの年末年始の過ごし方はもうほとんど今まであの日本で過ごしましたね。
あ、じゃあ日本式なんですね。
そうです、そうです。
へえ。
ですからうちはもうあの当然のように年越しそば食べたり、
お
あの天ぷらも一緒に
はい、はい、
ありますよね。そして年始1月1日になったらあのお汁粉かお雑煮か両方、ま
あ、
両方作っといて、
ね、
食べたりとおせち料理とか、
うん、
そういう感じでしたね。
おせち料理ね、韓国でおせち料理みたいなのは
おせち料理ではないけどそういう特別なその料理あるんですよ。やっぱりあのチョンとかあの、うん、チョンっていうのは肉もあるし魚もあるんだけど卵を割ってそこの中に肉を入れてこう丸くこう形をしてフライパンで焼いてこう醤油がタレなんですけど、一時味タレみたいにそれでチヂミ代わりにこう食べる、あれはすごい定番ですね。
イメージ的にはチヂミを一口サイズにしたくないって思えばいいと思う。あ、
その中には肉が入ってるのか、うん、タラが入ってるのかどっちかです。
あ、そうです
よ
ね。タラが入ってるとトンテジョンって言うんですね、うん、であと肉は肉ジョンでユッジョンって言うんですけど、まあ、それをこうすごいみんな楽しみしてたけど食べられないんですよ正月になるまで食べたいんだけど、
あ、作ってあるけど
気になるんですね。そこどこにあるか分かるんだけど行くと監視者がいるんですよ。お母さんとか妹とかお兄ちゃん食べてるよとかみたいな感じで食べちゃいけないんだよねそれ。でも、うん、食べた、
う だと思いました。娘の話をしようとしたんです
よね。盗んで。
だって多いし、だって好きなのにこれなかなかくれないしさ、あのやっぱりこう先祖に礼をしなきゃいけないん
で、ね、
それが終わった頃食べられるの、ちぎり。そうすると朝8時まで食べられない子じゃなの。
ってことは孫さんは先祖に礼をせずに食べたっていうことになっちゃいますよ、今の流れだと。
でもだからこういう人生だったかな。
いやでもそのつまみしない人誰もいないと思いますよ。
そうだよ、みんなや
った、はい、みんなつまんじゃうんだ。
子供はね、
あね、
うん、
子供はみんな。じゃあおせち料理っていうので作ることはないんですかね。うん、
それはない。
料理的にはあの昼食ってありましたけど、ああいうお料理を作るんですか。
そうですね、ちょっとディテールディテールすごい、
うん、あ、お正月っていうといろいろイベントがあると思うんですけど、子供に、まあ、孫さんみたいなね、子供にとっては一番楽しみなのが、まあ、日本でいうお年玉なんですけど。
あ、そうね、
韓国でもあります。
あ、あるよね、はい、親戚が多い人はたくさんお金もらえるし、まあ、親戚が少ないとちょっと、まあ、お金の、まあ、まあまあまあ、量もね、少なくなって、
まあ、仕方ないですね。
でもまあ正式に親から認めたお金なんで、まあ、そういうお金ってもう性別っとんっていう、うん、
性別っとん
ドンってもう、はい、もうせっもう韓国がもうみんな認めてるお金なんで、ここまでがすごいいい子になる、もらう
までは。もらうまではね。
これちょっと演じですか、わかんないけど、ここまでがいい子になるんだけど、ちょっとダメなのね。すごい笑顔で親戚やだけ、あ、いつもお世話になっておりますみたいな、子供じゃなかったのようにこういつもお世話になっておりますみたいな、いつもこういい子になってお金もらった途端外にちょっこ出るのね。外にもうちゃんとパンと出て、まあ、漫画買いに行ったりとかお菓子買いに行ったりとかしたよね。まあ、これはもう楽しみ。
あのセベットンに関してちょっと説明しますと、和韓国の正月っていうのはインベキで過ごしますよね。
はいはいはい、
通りに。ですから、まあ、毎年違うんですが、うん、来年は確か2月3日だったと覚えてます、うん、カレンダーで、はい、でその時にこう親戚とかみんな集まって、で一番自分の親の世代にそのセベ、これはあの、まあ、正座をしてこう、額を床につけるようなお辞儀、よくドラマとか映画で見ると思うんですが、うん、はいはいはい、そういうのをセベっていうんですよね。
ほうほうほう。
でそこにお金トンっていうのがついてセベット、これがお年玉っていう意味で、でその時に、まあ、今年1年、あ、去年1年、うん、本当にどうもありがとうございました、うん、今年1年も、まあ、健康でいますようにとか、うん、まあ、いろんなそういう、うん、ね、特段って言うんですけど、そういう何か
得する話、
得する話を、うん、こう親、そう挨拶する側が、あの挨拶受ける側に言うんですよね。今年も健康でいますように。う、
はいはい、
そしたらその挨拶を受けている側は座ったまま、うん、そう特段っていう、得に端っていう
のは人のために、その人のために言う、うん、あの話をちょっと知って、うんうんうん、それで
だから僕みたいにまだ結婚してない人には、うん、じゃあ今年はいい人見つかりますようにとか、あの、まあ、勉強している人には勉強頑張ってねとか、まあ、体大事だからねとかしながら、こうセベット、お年玉をあげるのが習慣です、ね。
まあ、そういう話って流れて、流れなんだけど、
そうです
ね。右から左にね、
に流れ、どっちが言うとこの、あのお金がどこにあるのかな、左にあるのかな、右にあるのかな、中にどのくらい入ってるのかなみたいな、そっち気になっていくけど、
まあ、子供みんなそうですよね。
そうだよね。もうちょっともらったら、あのマジンガジェット、あのこうプラモデル買えるのにみたいな、うん、そこもうちょっと頑張ってるのは、ね、マジンガジェットとかスリーナインとか、このこうあのプラモデル買えるのになみたいな、う
ん、孫さんの時代が分かってくる、
うん、だから
マジンガジェットにスリーナインで、
今年は何が欲しいのと、いや、できればあの、うん、マジンガジェットが買えるようなお金がもらえたらみたいな。みんなこう自分からもこうお金 の, こうこのレベルをちゃんと自分から言っとくのね、最初からこ
う、
まあ、みんな、まあ、親戚来るじゃない、今日は私マジンガジェットのプラモデルが絶対欲しいわみたいなことをもうみんなに言っとく。
だってクリスマスにプレゼントもらったばっかりなのにね。
だから第2代の方、あの1台がクリスマスで、1週間もうここからもイベントだから、うん、子供の。
そうですね、
25日からもうあの正月までも大イベント、
うん、
クリスマスでも服もらえます。あと1月1日も服、新しい服、うん、あれも着たくて着たくてしょうがなかったのに、1日になるまでは着られないんだよ、もう本当に。
僕何回もこの放送で、あの寒いのは嫌いって言ってるじゃないですか、
はい、
本当冬があんまり好きじゃないんですけど、うん、僕にとっては12月誕生日があって、
あ、
クリスマスがあって、あ、年末年始は日本に来て日本でお年玉いただいて、
はい、
で韓国戻ってまた韓国のお正月でお年玉をもらうっていう4回のイベントがあったので、
うわ、
そういう ところはすごい冬はなんか楽しみっていう。
もらいすぎじゃないですか、
うん、その分また愛を返してますよ1年間
うち変えるんじゃない
いいですね。
でもたまにそれが一緒になったりもしますけどね。
そうですよ、
時期がこう似てるから、うん、近いから、
はい、12ヶ月1年あって、はい、その1ヶ月に凝縮しちゃってるような感じがありますよね、うん、そうですね。あと11ヶ月どうやって過ごしたらいいんだろうっていう、
うんうん、まあ、その分のこの愛情をみんなに注ぐっていう
また慶太くん年末もいつもと同じようにうまくまとめてきますね。はい、はい、大丈夫ですか、
はい、専門家来ないから寂しかった、うん、まあ専門家みたいにまたまとめてくれるんじゃないかなと思った今年専門家なかったからさ、
うん、ここの流れでは専門家出ないですね、なかなか
評論家も出ない
出ないですね
出ない、はい、はい、じゃあ分
かりました、残念でした。
じゃあ次は何ですか。
はい、皆さんの、お正月の過ごし方なども教えていただけたらいいなと思います、はい、さあ続いては下半期の韓国映画ランキングのコーナーです。ではランキング5位から発表していきますね、はい、下半期のランキングです、うん、第5位は解決誌、ソルギョングさん、イ・ジョンジンさん、オ・ダルスさん、チュ・ジンモさんらが出演しています。第4位は無敵者、チュ・ジンモさん、ソン・スンホンさん、キム・ガウンさん、チョ・ハンソンさんらが出演しています。第3位は知らぬエージェンシー、オム・テウンさん、イ・ミョンジンさん、チェ・ダニエルさん、パク・シネさんらが出演しています、うん。第2位は不当取引、ファン・ジョンミンさん、リュ・スンボムさん、ユ・ヘジンさんらが出演しています。そして下半期のランキング第1位はウォン・ビンさんとキム・セロンさんが出演したアジョシ、アジョシが第1位に輝きました、はい、こちらはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で、下半期の興行収益のランキングになっています。ソンさん、今年の下半期それぞれの作品の観客動員数はどのくらいだったんでしょうか。
はい、今あの1位 の、 あのアジョシですね、アジョシが、622万人、
うん、
あとふと取引が、まあ、ちょっと差があるんですけど、1位と2位の差がある、さっき622万人って言ったけど、うん、2位は、272万人です。
お、
まあ、ここからずっとあのみんなあのすごい差が縮まったんですけど、シラのエージェンシーは270万人、
うん、
あとブデッキモノ201万人、
うん、
あと解決誌が186万人で12位でしたんですね。まあ、下半期はアジョシー以外はなかなか、300万人動員数が難しかったんですね。ちなみに、上半期の観客動員数も皆さんに言いますね。
あ、ケイト君、はい、じゃあ分かりました、はい、上半期の観客動員数、
はい、
第1位になったのは義兄弟ですね、
あー、そう
ですね、541万人、
うん、
2位がチョヌチ、うん、361万、
うん、
そして3位が放火の中へ、
はい、
これは335万、
うん、
そして続いてがハーモニー、これは301万、
うん、
続いてカンジャジョンですが、うん、これも301万、
うん、
7000人ぐらいがの差ぐらいでハーモニーが勝ちましたね、
はい、
でその次がハニョ、
ハニョですね、
226万人っていう観客動員数で、うん、下半期に比べると全体的にこっちが多め、
そうですね、上半期の方がまあ映画が良かったことですね、
うん、
まあ、韓国の映画協会の2010年1月から10月までのデータを見ると、あの韓国映画 の、 あの観客がね、全体の映画、要するに外国の映画あるじゃないですか、
はい、
とあと国内の作った映画を含めて韓国映画が 60% を超えているので、うん、まあギリギリ韓国映画が良かったことになりますけれども、はい、まあ、全体の観客動員数も、まあ、昨年よりはちょっと減った感じもあるんですね、今までこう感じると、うん、ただし全体減った感じもあるんですけれども、まあ、ちょっとプライドは守ったかなと、韓国の映画の外国に負けてないプライ守ったかな、このはちょっと感じます。
うん、韓国で映画公開されている映画の観客の 60% 以上が韓国の映画を見てる、国内の映画を見てるということなんですね、
うんうんうん、これすごい重要なんですよ。韓国映画がもしそうじゃなかったら、やっぱり映画制作がじゃ厳しくなるじゃないですか、
うん、
だからすごい今皆さんにこう韓国映画を国内が愛されてることが重要なポイントになりますね。
そうですね、うん、それにしてもアジョ氏が、622万人、うん、そして義兄弟が、500万人以上と、うん、この2つの500万人以上っていうのはすごいですよね。
はい、まあ、今年はね、まあ、観客動員さんはこうなっているんですけれども、私が皆さんに言いたいのはクオリティがすごい高くなりました。映画のクオリティが、うん、はい、まあ、皆さん見て分かると思うんですよ。昔みたいに、出演者とか気になるところじゃなくて作品性がすごい高くなったので、うん、まあ、外国でもすごい賞もらってるし、本当にそういうことがたくさんできていっぱい公開になって、日本でも徐々に公開になっているので本当に嬉しいです。まあ、ジャンルとしては感動のドラマ的な感動映画と、あとミステリースリラージャンルがすごい強さが目立ちますね。
そうですね、今年の秋ぐらいにミステリーの映画がずっとも出てきましたもんね。
本当に面白いです、はい、本当にもう創設のように面白さがびっくりしました、
はい。まあ、原作は漫画っていうのもありましたし、やっぱりその分そのストーリーがすごい濃いっていうか、みっちりしてるっていうことなんですよね、映画として。まあ、でも今年は去年みたいに1000万円以上動員した映画がないのが気になるんですよね。去年だったら、はい、津波と国家代表っていう映画が1000万人以上動員したんですよね。
あ、はい、うん、そうですね、
そうですね。いや、津波が1位だったんでね、で観客で、リーが国家代表だったんです、
はい。で今年は、アジョシおじさんが622万人ということで、まあ、1位になりましたよね。
そうですね、はい、下半期上半期合わせても全体としての1位がアジョシの622万人ということになるわけですね、うんうん。
そう、韓国ではアズマよりアジョシが強いってことなのよ。だからおばあさんよりおじさんが強いことですよ。まあシーンとしましたよね。
シーンとしてよかったですか。
そうです、よかったです。でもね、ワンビンのアジョシ映画、はい、本当にまあ、ワンピンって日本でもそのフレンズですごい人気があったんですけど、ドラマでも結構それを覚えていらっしゃる方もたくさんいるんですけど、こうワンピンシーがこう復活作品でこのアジョシは大きいね、本当に大きい。私このいい作品をもう見て、私もう涙がボロボロボロボロすごい感動したんだけど、
このおじさんっていう作品の直前が窓で、
マザー、そうですね、日本では母なる証明ですよね。そうそうそう、これもすごい、
はい、あれ見たんですけど、はい、それとも別人な関係なんですよね。
まあ、そのはやっぱりどっちかというとキムヘジャがちょっとメイン主役、
キムヘジャさんがね
すごいメイン主役であって、その息子役をオンミシがやって、その映画もすごい面白かったんだけど、はい、こう単独でこう主役をこうやってるオンミシはやっぱり今のこのアジョシがすごい、オンミシの魅力がもう
そうですよね。
すごい、皆さん多分ワンビンこうブームにまだなるんじゃないかと、来年は楽しみですけど、
なんか今年韓国で流行った言葉がおじさんっていう言葉が、
へ
え、やっぱりこの映画から来
たんですね。そう
ですよ、アジョシが流行ったんですか。
そう、有効語、有効語で、今年の有効語でアジョシ入ってますよ、
入ってます、入ってます。
そうです、韓国でも今年の流行語みたいなの発表されるんですか。
ないです、まあ、ないですけど、私がちょっと発表しました。
あ、びっくりした。
ソンさん発表
がリオン週刊誌に私が発表しました。
そうですね、あまりにも信頼性のあるコメントだったので、どっかで発表されてるのかなと思ったら、
それをデータを集めてそう週刊誌に発表しました。12月中旬に、
なんか正式なそういうなんだろう、授賞式とかはないんですけど、
ないのよ、UKAみたいな、
いろんなところでそういう発表はするんですよね。
あ、
今年の流行語とか今年の映画とか、
あ、そうなんだ、うん。他にもどんなのが流行したのかちょっと気になりますけどね。知らないですね。
知らないですね。
二人ともね、日本にいますからね。はい、残念ながら。じゃあアジョシが流行したんですね。アジョシって言われたら嫌な気分じゃないんですか。どうなんですか。
だから多分この映画を
見たらアジョシで嬉しいな。
嬉しくなったんですかね、もしかした
ら。父はアジョシで、アジョシが流行語になったわけで、ヤプチバジョシなんです。本当に流行語は、ヤプチバジョシ、隣のうちのアジョシ。ヤプチバジョシがすごい人気があって、昔流行語で、まあ、さっきちょっと知らないと私言い切ったけど、本当はちょっと知ってていて、花より団子ありますよね。花より、はい、あれで 有名なのはあのコッポダナムザって言うんですね、うんうんうんうん、それでコッポダナムザの言葉が有効語になってコッポダナコッポダナ
それは花より自分
自分
自分っていう
私のことアピースにコッポダナとかそれすごい有効語になったりとか
あ、まあ、面白いことナムジャじゃなくてナーだ、うん、自分です
ね
コッポダナ面白いな
だからでも続けるとコッポダナコよりいいよあの花よりいいよってみたいなそう、ねうん、そうコッポダナをコッポダナを外れたら花より私なんだけどくっつけるとコッポダナっていうのは花よりいいよってうん、うん、っていうことで、女の人がアピールするの
あ
そっちは、うん、コッポダナ私って花よりいいんだよとかでも男はコッポダナ
そうこの言い方で意味がちょっと違って
もう一回お願いします
コッポダナ
って言ったら、
で言ったら花より自分、
うん、
でコッポダナ
って続けるコッ
ポダナ
って言うと
こういう風に言うと花よりいいよ、うん、より上っていう意味のいい良いっていう意味になるんですよなっていう言葉がこれは実際にあの韓国語にある言葉なんです
そうですね、はい、そういうことでこうあのアピールするただやっぱりドラマから有効語になることも韓国語はとても多くて、
う
ん、あと中の
はいはいはい、
自分の名前を言うんですねこうすごいいいあのシーンがあるんですよ、はい、장혁씨と성동일씨の二人のこう演技がすごいですけどあとで성동일씨が死ぬんですねそこで、まあ、前から私誰か知ってるってことで、まあ、今見たら송유중だよとか言ってそれでいつもアピールしていくんだけど最後に死ぬ時もすごい言ったいのに私って誰か知ってるんだよとか言ってそこもボロ泣きしたのねだから男だしでこうお酒飲みに行くと私誰かしてる私もう金ケータだよとか言ってこうなんか辛いのに、はい、いい時は笑えるけど辛いのにこうやってと、まあ、泣き話なの、まあ、有効語になったんです
うーん、
まあ、このぐらいにしましょうかあんまり言うとあの怒られるんであの、ね、公開されてることこっちでもあっちでも言ってるからね、うん、そう面白いです、
はい、あの最近は、うん私もあのハーモニーとか、
うん、
上半期に、ね、公開されてこのランキングにも入ってますけれども本当に感動してあと義兄弟も見ましたし、うん、本当にねああいいなっていう風に思う韓国映画が多かったですね、うん、皆さんに見てほしい他にも映画あると思うんですけれども、うん、何かありますかお二人から
そうですねうん、私もあのこの今あのランキングにされた映画全部いいんですよ、うん、本当にただあの公開予定もあるので、まあ、さっき言ったあの高橋さんが言ったハーモニーもいいと思うしあとコンサムシとトップの映画放火の中で実は物語って前も私が説明したけど
実話なんですね
これ泣きますよあとビッグバンのトップの本当にうまい芝居をぜひ見てほしいなと思うしこれあのまあ、本当に今 の, あの韓国と北朝鮮 の, こうあの休戦時代この地域だから状況だから、まあ、皆さんこう見てほしいんですねだから本当に私のおすすめ映画はちっちゃいものはこの放火の中へ と,、まあ、まだあるんですけど、まあ、一応こっちの映画が来年2月あの公開予定されているので、まあ、それ見てほしいなと思いますしあと無敵者まあ、無敵者ですかねこれどういうあの、まあ、日本ではあの男のバンカーで
男たちの
バンカーであの公開、うんはい、これも来年2月に公開する予定なんですね、まあ、ソン・スウォン氏、チュ・ジンモ氏のこういい芝居をちょっと見てほしいな見どころ、まあ、男臭い映画ですけどこれ感動ですから本当に見てくださいあと明るい恋愛としては、うん、あのこっちランクインされた白野エージェンシーぜひご見てほしいですよもう若いの皆さんあのこう言ってこういう物語ですよってみたいなもう韓国の男ってどんな感じの人が多いのかなと思ったらぜひこっちを見てくださいこれ今ちょっとジャパネット高田みたいになった
、
まあ、じゃないよねこれもつけますみたいなってなりたいんだけどねだからそれができなかったからもう本当にもう皆さんあのぜひ見てほしいな、まあもし一緒に見る人がいなかったら金計画をつけますよみたいな
はい、
ついてくるんですから
しいです、ね、
抽選で
抽選で
ぜひラジオ聞いてくださいみたいな、
は
い、
それは応募が殺到しそうですけど
応募そうですねはい、
はい、ではそんな、はい、そんな圭太くんの おすすめ映画は何でしょう。
そうですね、今年本当に気になる映画はたくさんあって、あの日本でやっぱり公開とかしないとなかなか見れない
ですよね。そうなんですよね。で
僕が例えば何か用事とかがあって、うん、韓国行ったらそれ貯めてみたりとかよくするんですが、うん、まだ見れてないのがたくさんあって、僕個人的に見たいのはやっぱりおじさんと無敵者が見たいんですよね、うんうん。でそれ以外に今回の
だと思ったよ私、
はい、
あのケイタ君が好きな映画
ってこっちですよね。まあ男ってなんか大体こういう感じですね。
もう分かった、
はい。で下半期のランキングには入ってないんですが、あの悪魔を見たって覚えてますか。イ・ビョンハンさんとチェ・ミンシクさんが出た、はい、すごいちょっとスリラーなんですが、それがすごく気になりますし、あとまた僕の友達であるコミュー君が最近、うん、あの公開した映画がありまして、キム・ジョン・チャッキー、キム・ジョン探しっていう映画、多分来年日本で公開する予定らしいんですが、うんうん、これも、まあ、久しぶりに友達の作品を見てみたいなっていう、
はい、
あると思いますね、
まあ、特別な意味があるよね、あと悪魔を見たはちょっとまあ、さっき書いてないけど101万人だった、あのランキングにはなかったけど、私もあのケイタ君がイ・ビョンハンすごい尊敬してるので、ぜひあのランクインしてほしかったんだけど、ちょっとまあ、
そう、
理由は年がね宣言があったんですよ、
そうですよね、
悪魔を見た、
そうですね、
あのすごい残酷すぎて、ちょっとあの未成年が見れない状態だったので、まあ、観客動員数は少なかったけど話題にはなりました。
そう、僕イ・ビョンハンさんの次に尊敬する俳優さんといえばチェ・ミンジクさんなんですよ実は、
お
お、このお二人が出てるっていう作品なので、
やっぱり渋いあの、
まあ、そうです
演技が好きなのね、はいはい、まあ、チェ・ミンジクすごいよね本当に、
本当にもう
もうオールドボーイ、オールドボーイ、
はい、
もうすごい、もう本当に、
あとちょっと昔の映画になるんですが、ハイランっていう映画あるんですよね、チェ・ミンジクさんの、それも日本で入ってるのかどうか分かんないんですけども、
入ってない、
もし見る機会があればぜひ探してみてほしいです。
何ですか、もう
一回、ハイラン、
ハイラン、
ないの、はい、
本当にいい映画です。
これはどういう感じの映画ですか。
これは、これはまあ、恋愛って言えばいいのかな、でも韓国の、まあ、昔あったあんまり良くない事情の話なんですが、こう外国から女性を連れてきてこう結婚させる、そう、まあ、そういう話なんですよね。あんまり深く言わない方が楽しみかなと思うんです
けど、
でもこの女優さんとのその
うわ、もしかしたらその女優が好きじゃないの、
はい、女優さんもすごい綺麗な方です本当に、あの確かに香港かどっか外国の方なんですよ、で一生懸命韓国を、あれ韓国語喋ったかな、あんまり覚えてないんですけど、映画のなんかイメージしか今残ってないんですよ、
綺麗な方なんだね、
綺麗なんですよ、とてもいい映画です。
韓国の女優さんであの芝居がこう演技がうまい女優って誰がいるんだろうね。金ユジ氏もすごい、
はい、
あのすごい芝居がうまいよね、
金ユジさんって、はい、ハーモニーの、
あと芝居が
チョンドヨン
氏、チョンドヨン氏ってあのここにハニョに出てる人、
ハニョ、あ、はい、
あと昔はあの今やってる Your My Sunshine、
あ、はい、
あのエイズを感染されたり、Your My Sunshine 今公開、あれもすごいいい映画なん
で、いい映画ですよね、
あるチョンドヨン氏のこう芝居がすごいこう分かるようなこう、あの演技、やっぱり映画専門的に出る女優さんって、やっぱりちょっとなんかドラマに出る感じと違うよね、
やっぱり違います
やっぱりあのこう自分の肩書きがタレントと映画俳優とやっぱ違うよね、
そうです
ね、本当に違う。高橋さんは、
はい、
ちょっとあの何が一番こう、まあ、やっぱりハーモニカ、
そうですね、
さっきあの言ったようにハーモニー、キム・ユンジン氏がすごいこうスタイルも良かったんですか、
はい、あの実際にお会いして、舞台挨拶の司会をさせていただいたんですけど、背がやっぱりすごく大きくて、
靴が大きいんだな、
違うんですよあの低い靴を履いてたのに、ヒールを履いている私より大きくて、まあ、細いし手がすごく綺麗だったんです、
あと目綺麗だった
し、手がすべすべで
目綺麗くありますね、
綺麗でしたよ、
目綺麗でしょ、なんか目がすごい綺麗な方だなと思ったんです、
そう、自然なこう笑顔が素敵な女優さんでした ね、 ね、
思いっきり笑ってくれる、
そうですね、そういう感じです、
そうそうそう、すごいいい人で思いっきり笑ってくれる、
だからハーモニー の、 その映画の中でもかなり結構いろんな表情を見せてくれるじゃないですか、まあ、真剣に怒ったり真剣に笑ったりとか、子供のま世話をしたり優しい表情をしたりっていうのが、う、ね、まあ、全部うーん、まあ、 普段はねそこまでは出さないですけれども自然な感じでしたよね。
あとキム・ヨンジュ氏、キム・ヨンジュ氏って笑ってると目がちっちゃくなるの。
これ
だからそれは思いっきり笑ってくれてるこう感じがするから、すごいあの気持ちがこう伝われる女優さんなんだよね。皆さんそうなんですよ。だからハーモニー1月公開予定ですよね。
そうですね、
ぜひ皆さん見てください、まあ、感動
絶対ハンカチを忘れないで映画館に行ってほしいなと思います。
代わりにティッシュはダメですか。
もうダメ、ティッシュじゃダメですね。
ティッシュじゃダメです。もう
あの足りない足りない、ティッシュだったら箱で持ってってください。
あ、じゃあ、 あのペースタオル持ってこう、あ、バケツ持って行ってこう絞りながら
そのくらい本当に涙が止まらない。いや、いい映画でしたよ。
そうですね、じゃあ家族で一緒に見てもいい映画ですよね。
そうですね、
あと彼氏と見てもいい映画、
そうですね、
彼女に見てもいい映画、じゃあ
一人で見てもいい映画だと思います、
うん、寂しい、あ、一人で見てもいい映画、
私一人で見ましたから。
逆に一人で見たいな、
うん、そう、はい、そんな気がします、うん、入り込めるから、う
ん、あ、じゃあケイタ君一人で見るとき日にち教えて皆さんに公開するから、そうすると隣に、ね、ケイタ君と一緒に見ることがあ、
よく僕映画とか見ながらみんなあの泣かない部分で一人泣いたり、よく泣くタイプなんですよね、映画とか作品見て。
あ、そうなんですか。
だからちょっと恥ずかしいですよ、正直言って。
あ、見られちゃうね。
私も同じですね。だから人と一緒にとわざと泣く部分と泣かなくなるのね、こう我慢するのね、見せたくないから一人で見るとやっぱり、まあ、おめきない、ね、
はい、よく舞台とか見ながらも泣いたりします。
感受性が豊かなんですね。
泣き虫なんですかね。
あら、まあ、本当にあの韓国映画はこう泣かせようとするんじゃなくて自然にこう涙が出てしまうような映画が多いので、ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。来年どんな映画が出てくるのかまた楽しみですね、
はい、
さあということで、うん、今年も、うん、あとわずか、本当にわずか、うん、1週間ありません、
はい、
ですが、はい、そんなところですね、来年2012年ですか、
2011年飛ばしたみたいな
分かってないですね、やばいですね。
そうです、私今40代で飛ばされたら困るんですけど本当にこれ20代の人に言われたらいいけどさ40代の人の前で1年飛ばされたらどんな思いか分かってないよね。
あ、でもこの気持ち分かります。なぜかというと日本で平成ってこうよく書くじゃないですか、うんうん、だから平成とちょっと数字が違うから
微妙に違うんですよ。しかもね、
守れる計画
むかつく自分もそうなんですよ、たまに、
う
ん、
そうだね、
はい、
平成23年ですね。
あ、そうです。
で、西暦で2011年、2011年に向けてのお二人の抱負お聞かせをいただきたいなと思います。
まあそうですね、あのでもさっき12年って言われたので11年の抱負ができなくてしまって12年に1年過ぎて抱負というのはちょっと大変ですけれども、うん、そうですね、せっかくあのこう韓国文化、リヨンの文化がこうやってこう本当に活発に交流が始まったんですよ。まあ本当にみんなが思ってるようにドラマからブームになって、まあ、毎回言ってることなんですけど今音楽映画もすごい活発になっているんですけれども、あの皆さんもちろんエンタメも好き、それで全てを、まあ、間接結果の直接結果じゃなくてこう目で見て耳で聞いて感じた韓国、まあ1年こう1回でも生きていってない人は本当に体で経験する、本当に実家国なんだから体で経験する韓国と、あと韓国人の韓国の方がリヨンに来るって、リヨンのことをまあ今ねいろんなことあるけど自分でこう体で経験するこうお互い国の両国になったら本当にいいなと思うし、そういう中であの私があのやるべきなことはどんなものなのかちょっとあの考える年になったんですね今年。だからそれを来年実践したいと思います、うん、まともに話したでしょ。
はい、
ね、
はい、
今まで中途所存部でまともに話したでしょ。初めてなんだよ、終わるからあの今年がまともに最後は締めたいんですごい準備した笑わないでじゃあ次、はい、ケイタ君は、
はいはい、
そしてね、この放送始まって半年ですよね。本当にあっという間の時間でしたよね、
うん、
最初春ぐらいからみんなでこう集まっていろんな打ち合わせとか帰りしたりして、
はい、
夏直前に始まって今こんな冬、寒い冬になってますからね。それで今年も終わりってなることで、まあ、まずこの放送を聞いてくださった皆様に本当に感謝してますよね、
はい、
ありがとうございます
本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
まあ、やりながら感じたのは本当に最近の皆さんは もう本当に僕よりいろんな情報をもっとご存知なんですよね。だから僕ももっと勉強しないといけないって思いますし、逆にまたそういう情報より、まあ、実際私半分韓国人として韓国で18年ぐらい住んでましたから、こういうなんか作品とかを紹介しながら、その中に入っている韓国の文化やそういうのももっと皆さんに教えたりとかできたらいいなって思いますし、あとこのラジオとまたもう一つ今回やらせていただく機会がありまして、初めてまあ挑戦したんですよね、ラジオということを。でとても楽しくできましたし、最初は本当に緊張したんですよ。あんまりそう見えなかったかもしれませんが、中ではバクバクしながら手に汗をかきながら
でもラジオってすごい楽しいことあるよね。顔が見えない分なんていうかな、いろんなチェスチャーでこうカバーができるから、まあ、いい経験になるよね。
逆に今まではコード体として表現してた人としては、声でそれを表現しないといけないっていうのが逆に難しかったんですよね。やっぱり自分が聞いてて あんまり伝わらないんだって思ったり、また声の質とか、例えば、はい、いろんな面で
そこまで考えてるんだ。
いや、もちろん考えますよ。
すごいね。
だからこう慣れてる高橋さん
は違うね。違う、
本当に今回横そばで見習うこともたくさんできましたし、まだ日本語がまだまだ全然足りないということも、
もうそのままカットしよう
気づきましたし、今1年間を振り返ってますか。 あんまり入ってこないでください。
はい、どうぞ。
どうぞ、
はい、そして、個人的な、まあ、ものとしては、来年もうちょっと、まあ、いろんなところで頑張って
挑戦してほしいな。
そうですね、
いろんなところで、
はい、もっともっと、は
い、演技もちょっと挑戦してほしいなともあるし、見てみたいもん、
で韓国の年では来年32歳になるんですが、日本ではまあ、ちょっと数え方が違くて、まあ、今年12月に30になりましたから、まあ、そういう面では30代本格的に突入ってことで、
みそじだ、
はい、みそじに入ったので、もうちょっと本当に、まあ、前回も言いましたが、男の大人になるように自分をもうちょっと磨かないといけないのかなって。
そうね、
はい、
男の大人、
はい、
大人の男
いや、溜まってほしかったのに、それそのまま流し、今まですごいまともなこと言ってから最後にこける、
男としても大人としても両方っていう、は
い、失礼します。わざと溜まってたんだけど、
すいません。
いい、
はい、
最後にゆきさんの話。
いやー、ケイタ君の後に話すっていうのはあれですね、
毒だよ、
ちょっと大変ですね
そうですか、
大変ですよ。いや、本当にこの半年間の放送を、まあ、欠かさず聞いてくれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、まあ、時々でもですね、こう韓国文化院のホームページを開いてこのインターネットラジオをクリックしてくれた方、皆さん本当にどうもありがとうございました。もうなんだかね、バタバタしながら始まってしまった感もありますけれども、なんとか半年間を終えて、その中ではこうゲストがいらしてスペシャルな放送をしたりですとか、あとね、まあ12月4日のイベントもまあ無事ね終わることができましたし、皆さんとこう直に触れ合う機会があったっていうのはラジオをして始めて本当に嬉しいことだったので、これからもそういうことができたらいいなと、皆さんとお話しする機会、身近に感じる機会があればいいなと。
そうですね、
思いますね。
ラジオ放送するとき、皆さんがこう観客、テレビみたいにこう、ちょっと座っていただければこうもっと盛り上がるし、プレッシャーもかかるから楽しいこともできるんじゃないかなとこう思ってるよ ね。
はい、
まあ、自信も必要だし、私たちもドキドキすると思うんだけど、まあ、観客がいるだけでだけど、まあ、そうね、顔が見られるから、ちょっと経験にもなると思うしね、来年はいろんなことで挑戦していってほしい。来年どんなこと挑戦したいんですか、もしあれば。まさかサッカーとかないよね、野球選手とかなんかこんなこと挑戦したいなとかないですか。
個人的にですね、今年1年は本当にこうなんていうんだろう、韓国づいた年だったんですね。
づいた年、
韓国づいた、まあ、韓国がとても多かったので、はい、私個人的に本当に日韓交流会というのに行ってですね、韓国人のお友達ができたりとか、そういうこともあって、このラジオを始めることもあったりして、で、まあ、イベントもあって日韓交流お祭りにも行ってみたりして、アイドルに直接こう触れることもできた年だったので、今度はですね、もういい加減パスポートを取って韓国に行かなきゃなって
そうでしたよね、
思ってます。
ああ、そうですね、
やっぱりこうね、口だけで言ってても百聞は一見にしかずっていうところがあるので、やっぱり韓国に行って 実際にですね体験していきたいなと思ってます。
肌に感じることね。
そうですね、
じゃあ来年はデータが多くなるかもね、肌に感じるから、ね、
はい、肌で感じていきたいなと思います。
ケイタ君はなんか、はい、なんか挑戦したいものあります？
挑戦したいものですか。
さっきも新しい挑戦、
はい、新しい挑戦、まだ発表できないのはあるんですが、
それも決まってることじゃない
、まあ、決まったものもありますし、
おーすごい、
その他にももうちょっと広げて、うん、まあ、俳優としての、うん、そういう仕事をもうちょっと頑張っていきたいなと思います。
あんな人気になったら手が出ないんじゃないの。
いやいや、そんなことないです。
手が出ないよね、最近でも手が出ないんだから。
あら、
来年、
そんなことないですよ。
来年はちゃんと手が出なさい。
わかりましたけれども、出なかったことないです。
不思議だもん、電波が届かない、どんな素敵な場所、電波が届かない、どんな電波が届かない素敵場所ってどこ、はい、みたいな。
そんなことありました。
あるよ、だから電波が届かない素敵な場所って、
電車
の上
で、だって電車の中だったらあんまり届かない。
来年はね、みんながこう希望してる願いが全部届けばいいね。あと皆さんの家庭にも本当に希望がね、来年はできたらいいし、
はい、
ね、本当に、まあ、皆さんにはまだ年が超えてないんですから、なんか最後の挨拶もね本当にしたいんですけど、まあ、あと知らせあるとかなんかありますか。
はい、ということでですね、今年最後の放送もエンディングの時間になりました、はい、今週は下半期の映画のランキングをお伝えしてまいりました、はい、が、番組では来年も皆さんからのメールお待ちしています。圭太君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、また皆さんからこう来年はこんな歌手が来ますよっていう情報もお待ちしていますので、感想ご意見などぜひぜひメールで送ってくださいね。さて来月1月なんですけれども、12月4日に行った公開放送のイベントの模様を放送する予定です。イベントにいらした方は当日を思い出して、そして来られなかったという方もどんなイベントだったのか楽しみにぜひぜひ見てください。もう見てくださいということで、実はですねこの放送は動画なんですね。今まではこう音声のみでお送りしてまいりましたが、この回は特別動画で配信する予定ですので、ぜひぜひお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。初めての映像ということなので、私たちもドキドキですよね。
それも月曜日ですよね、放送も月曜日、毎週中七、三週間とか。
そうですね、はい、このイベントの模様は1月に3回に分けてお送りする予定です、一番初めはですね1月3日はお休みさせていただきまして、1月の10日から月曜日にアップする予定ですので、お待ちください。もう少しお待ちくださいね。はい、その感想のメールなどもぜひぜひお送りください。文化委のホームページからお待ちしています。楽しみにしてます。ね、カラのダンスもちょこっとですが、はい、お流しできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てください。では来年も何でもかんでも引き続きよろしくお願いいたします。ということで来月も来年もお楽しみに。それでは皆さん、アニアイネセヨー。